肝心なところで途切れてしまいましたが、つまりコンクリートのその目視点検というのは、もっぱらひび割れとかその色の変化とかそういったものを見ながらですね、あるいは水が流れた跡があるかどうかとか、錆が出てるかとか、まあ、そんなことを点検しながら劣化を推定していくわけですよね。ですから経験がないとできないわけですよ。で、それを客観的に行う方法として電磁波レーダーとか、物理探査という内部の形状を推定する方法があるわけで、それをどう活用していくかということになるんじゃないでしょうかね。で、提案されているのはですね、ICT を用いた自走式点検調査車っていうんですけれども、これは今現在はどうなんですか？すでにこういうことをやられてないんですか？これはなんていうか、小さなラジコンのロボットじゃなくて、自走式点検調査車、自走式っていうとなんかキャタピラーがついた小さなまあ、ロボットみたいな風なイメージもしますけども、車にこのカメラつけてトンネルをねずっとこう点検して回る車ってすでにあるじゃないですか。で、このようなことを今その研究してですね、開発してるところがあると思いますけども、今すでにあるものはどうかということを、ベースに考えていく必要がありますね。なんか新規にこれを開発するっていうのは、ここのテーマとはちょっとふさわしくないような気がするんですけども、なんかこれだけでね、その開発テーマが一つできちゃって、もうこれやったらこれがもう 4,5 年なんか一本の仕事になってね、それでなんかその省力化するなんていうのは全然もう別の話になってしまうということですから、まずはすでにあるものを活用して開発というか、まあ、新たに開発せずにそういった、問題解決に適応していくということを考えた方がいいと思いますね。で、ですから今あるものが何なのかっていうことですよ。このような提案をされるとしたらね、今あるものは何かということをちなみに分かって書いてるかどうかですね。なんかこういう書き方するともうゼロから開発するみたいなね、その電磁波レーダーとかデジタルカメラとかそんなやったことないけど、これやったらいいのに、いいことあるのにって言ってるような感じで、点検調査の精度向上やスピードアップにつながると考える。まあこれでいいという保証はないけど、まあなんかつながるんじゃないかって言ってるような、ちょっと弱いですね。そういうもののですね、なんかちょっと役に立てばいいというような感じの提案っていうのはあんまり強い提案とは言えないですね。出題者はとにかくこの分野で負担が減ることを求めているわけですから、必ず効果があるという方法を提案する必要があるんですよ。ですからやったことはないけど、まだ世の中で誰もやってないけど、開発すればうまくいくかもしれないというような、そういうちょっと頼りない提案というのはあんまりふさわしくないですね。そもそもこれは技術士の提案なんですから、解決策ですから、実施するとしたら、発注されてすぐにも始めることですよね。ですからやる仕事というのは点検の仕事なんですから、それするのにね、今から開発して、それで開発してからじゃあ注文を受けてトンネル測りに行きますって言って、 それはありえないでしょう。ですから、広い視野で、視点でね、考えるとは言っても、そうじゃなくて、すぐにもう実施できるものでなければ、この提案としては、用をなさないと思いますね。で、私はここでですね、まあこういう開発もひょっとしたらあるかなと思いまして、ただし、書き方としてはですね、提案の内容をもっと具体的でないといけないですね。非常に抽象的で、つまりどういう機能かって言ったら、ICT を利用して、それで ICT って何ですか？この電磁波とか、デジタルカメラのことですか？それで自走式で、なんだか知らないけど、点検、自分で、もう自走式だからオートマチックで計測できるって言うんですか。どうやってそんな車がオートマチックで走っていくのか知らないですけど、まあその辺を開発するっていう意味ですね。相当大変ですね。で、ある程度それ大変なことをね、その提案するとしたら具体的に書かないと、もうだんだん夢物語になってしまうわけで、もうちょっと文字数かけてね、丁寧に説明すべきだと思いますけどね。で、まあ二つ提案しなきゃいけないですから、一番がそれ、二番は、記録様式ということで、残念ながら二番の方はですね、私はちょっと、否定的な考え述べてしまいましたけれども、まあデータベース化して、それで、維持管理の効率化につながっていく。間接的なんですよね。自治体間でね、統一化して、それでデータベースができてね、それで、それがなんか、比べることによって、例えば、大阪と東京で比べることによって、なんか、新たな知見が得られるということであればね、役に立つんですけども、たとえまあじゃあそうであったとしてもね、それ誰が比べるんですか。比べる作業自体は結構大変ですよね。で、そこまでして比べるべきデータがあるのかどうかということですね。自治体間でそのなんか利用し合うなんてことはあんまりあるとは思えないんですけどね。まあちょっとそう断言はできませんが、で、なおかつですね、まあそれはいいとしてですね、これってなんか手段的な話じゃないですか。点検調査記録様式の統一、様式を統一するだけで、そんないいのかっていうことになるわけで、まあなんというか、その狙いが何であるか、という様式よりもね、やっぱり調査方法でしょう。何をどう調査していくかっていうことの方がずっと大事だと思いますよ。あとなんか、そうですね、高構造コンクリートの観点からしてですね、どういう技術的な内容があるかっていうと、様式にはほとんどそういった価値はないと思いますけどね。次に参ります。3、この効果とリスク、やデメリットで、まず自走式点検、点検調査車、これ効果は仮設足場がなくなって、維持管理コスト低減になる、まあそれはなるかもしれないですね。で、リスクデメリットは何か、自分の目で確認しないため、影響とか隣接構造物見過ごして、損傷原因追及できない。まあ、これだけでやるとしたらそういう危険性はありますね。まあ、その自走式が、便利だということで、それに、みんな、頼ってしまうと、そういう問題ありますよね。で、最後の分、自分の目で現場を見ることは重要であるっていう書かれてるんですけども、これは別に言うまでもないことであって、別にそれを書く必要ないんじゃないですかね。 なんかあまりにも当たり前すぎて、この指摘がなんか、ちょっと余計な感じがしますけどね。で、最後の様式統一、この効果というのはその実績情報が活用されやすい。私はちょっと疑問ですね。分析しなければ参考になりにくいんじゃないですかね。そのよその県ではこうであったという事実が分かるだけで、だから何っていう感じで、それをなんで真似なきゃいけないんだっていう話になりませんかね。全体的に例えばその、地方ごとにこういう傾向があるとかですね、その気候と平均気温と相関してこういうひび割れの傾向があるとかいうことになれば参考になりますけども、そのためには分析しなければ参考になりにくいわけで、データっていうのはそういうもんだと思いますよ。そのただなんかデータベースがあるだけでね、すぐに何かそこから得られるかって言ったら非常に大変なんですよね。分析してそれで傾向を分析して、まあ、傾向が分かるように分析していくんでしょうけれど、それで、あ、なるほど、こういう傾向があるって把握して、で、それを利用して、なんか、役に立つことが次に行われるということなんですよね。ですから、そういうふうな、なんか、分析なければ、この様式があるだけでは、そんなに役に立たないかもしれないですね。最後のリスクとデメリット、これちょっと意味が違うんじゃないですかね。リスクっていうのはその、まあ、これをやったばかりにマイナスの大きな、影響を受けてしまう、まあ、それがいつもというわけじゃなくて危険性があるだけで実現するかどうかという、そう決まってるわけじゃないという可能性ですね。そういうものは何かあるかって言ったら、これってそういうもんじゃないでしょ。その調査の記録をデータベース化しても、それを活用する技術者の力量がなければ、埋もれてしまうって言ってるわけで、それは一体何がいけないのか。牛舎の力量がなきゃダメって言ってて、あれはいいわけで。というか、やっぱり分析の技術者ってのはそれ以上にね、力量が当然必要なんですよ。誰でもできることじゃないし、まあできなくて当然なんですよね。まあ、それが、なんかデメリットになるかどうかということですけども、あんまり関係ないと思いますね。まあなんかちょっと例が悪かったというか、このリスクっていうのは、やったばっかりに、なんか変な影響を受けてしまって、もうやらない方が良かったって思うような、そのぐらいの悪いマイナス影響ですよね。そう思うような、ですね、そうですね、この問題、リスク分析が出たのは、去年からですかね。で、これは中日本のトンネルの天井、コンクリート板の落下事故、あれがまあ、機械系になってるわけですが、コンクリートの天井板を吊るしておくと、それが、ボルトが切れてですね、落下する。で、まあ、そう起こるまではですね、あれでいいと思ってたんですよ。きっと。コンクリートで丈夫だし、安いし。それで、何も悪いことはない。所定の強度で天井からぶら下がってる。これがなんで、どこが悪いんだっていう感じですよね。けれども、ああやって、ボルトが何らかの原因で落ちてしまうとですね、切れてしまうとですね、 あのマイナスの影響っていうのはすごいわけですよ。あのとても危険なあの、まあ、構造であったと言えるわけで、よくこんな危険なことをやってたなっていう感じに思うわけですよね。でやはりそのそこまで悪いようなね影響を及ぼすというのがリスクなわけでして、まあ、ちょっとぐらいのことっていうのはリスクとは呼ばないんですよね。でどのトンネルの天井板もうこんなことだったらもうコンクリートで天井なんかやんなきゃよかったって思ってるわけで、そのですよね、刑事責任に問われるような、そんなひどいことになってしまう。ですからそれをリスクと言ってるわけで、ここで言ってるようななんか牛舎の力量向上がなければただ生まれるだけであるなんていうのは、それは力量不足のことを言ってるだけで、あの全然そのただ自分が悪いわけで、その公益的にあるいは、事業主に対して何らかの影響を及ぼしているわけでもないんですよね。まあ、ちょっとそのリスクの意味が違うということですだと思います。で、この答案をですね、3を振り返ってみて、そんなに悪いところはない、まあ、ちょっと意味を通じない最後のこのリスクなんかですね、そういうことはあると申し上げましたけれども、間違ったこと言ってるわけじゃないんですね。ただ述べるべきことをしっかり述べてない、なんか前置きとか、あって、で漢字の内容はって言ったら、まあ、2行で終わってるところもあったりとかですね、ここもうちょっと知りたいのにっていう感じで、本当にこんなんでいいのかっていう感じになってくるわけですよね。ですからその述べるべきことをねしっかり述べないと、やっぱり信頼に至る技術士のイメージが伝わってこないですよね。なんか書いてあるけども、なんか表面的にどう言ったらいいんですかね、その当たり障りのないその前置きが書いてある、で答えの内容になってない。でそれで本文は途中から始まって、で一番肝心なところはちょっと終わってしまうっていうようなことがあるとですね、非常に物足りない感じがしますね。まあ3の内容っていうのはですね、印象っていうのはそういうところがあるかと思います。で以上答案全部振り返りまして、まあ、それぞれ、何かあったりなかったりという感じで、合格なのか不合格なのか、というところがですね、一番関心あるところとかと思いますけれども、私はどうかっていうのはですね、これ決める、推論するのは非常に大変なことであってですね、ちょっとそれは難しいと思うんですよ。で、まあ、申し上げている内容、はお分かりになって、どこが良くてどこが悪いということはお分かりですから、まあ、そこから推定することは可能ですよね。で、やはりそう考えてですね、非常に微妙だという感じなんですよ。合格半分、不合格半分という感じで。で、まあ、そんなん考えてもしょうがないですから、まあ、とりあえずは、現段階では、特別、決定的に不合格じゃないんですから、まずは合格ということを考えて、やっていくしかないなという気がしますね。ただ、申し上げたいのはですね、まあ、前のに受講された時もそうでしたけれども、本格的に、なんていうか、技術士のですね、論文というか、提案ですね、考え方、とかですね、それをちゃんとプレゼンできるような力をつけられた方がいいんじゃないですか。なんかこの答案書くだけ書いたっていう感じで、なんとか 乗り越えてますけども、これで本当に乗り越えたと言えるかどうかですね。まあこの試験はこれで合格するかもしれないですけど、だったとして、まあその時はその時ですか。ただまあ、高構造コンクリートとしての技術士として、本当にこれでいいんですかっていう感じはしますけどね。その、なんというか、まあ、施工なのか、鋼痕なのか、はっきりしないとかですね。鋼痕のテクノロジーが、なんか、こう、前面に出てくる感じでもないですから、やっぱりその辺は、このプレゼンの仕方をですね、じっくり学ばれる必要があるんじゃないかと思ってます。それは練習しないとダメですから、まあ、もしよければ、また私の講座でですね、学んでいただければ、その辺、力がついてくるんじゃないかと思ってます。ちょっと長くなりましたが、以上でコメント終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。